ご飯屋で無理やり起こされて、学校も行かなきゃいけないんですから、食のテーブルにね、みんなつかされるわけですよ。前の日ね、激しい喧嘩して、相手の顔なんか見たくないっていう感じですけどね。だけどもね、朝になったらね、先生に呼び出されてですね、食堂のテーブルにつかなきゃいけない。そうすると、相手の嫌な顔、向こう向いてるもの、喧嘩したものが多いでしょ。でもそこに座らずに一緒にご飯食べなきゃいけない。それとても大切なことなんだと教えてくれました。向かい合わなきゃいけない、嫌でも。でもそれとても大切なことなんだ。好きなことだけ一緒にいるとか、気の合うものだけそうじゃなくて、どんな人でも昨日まで激しい喧嘩や特訓やってたとしても憎たらしいと思っても朝になったらもう一回向き直す。これとても大切な訓練ですよね。神様の前に私たちが出ていかなきゃいけないという、私はいつも神様の前にその関係の中にもう一度立ち返るということが実はとても大切です。そしてそこで和らぎの関係、神様との平和の関係の中にいつも入らせていただくということが大切です、ね、先週も呼ぶ記の22章の21節を開きました。あなたは神と和らいで平安を得るがよい、そうすれば幸福があなたに来るでしょう。あなたは神と和らいで、神と和らぐということと平安を得る、そこで平安を得る、平安ということと、そして幸せがそこにあなたに来るという、幸せということ、一直線で結びついている。幸福を求めて私たちは悪徳やっていますけれども、幸福は求めて獲得するんじゃなくて向こうからやってくるものだというんです。聖書は幸福の実態は何ですか。それは和らぎなんです。安息なんです。平安なんです。みんなこれが欲しいんです。そしてそれをどうしていることができるか、神様と和らぐことから、この平安は必ずここから来るんだと。自分の輪に好き勝手もいろんなものたくさん固めておいて、そして自分の心の中に手を置いて、平安だ平安だ、これで満足だ、さあ我が魂を喜び楽しめ、こんな平安が崩れてしまいますよ。やっぱり向かい合うべきお方と向かい合わなきゃ。そしてそこにイエス・キリストを通して十字架の贖いがなされ、神様の方が先手を打って和らぎのための備えを一切しとってください。神様の前に出て、神様ごめんなさい、そしてイエス様の十字架の贖いをいただいて、罪の許しをいただいて、そして神様が両手を広げて待ってらっしゃる、その腕の中に飛び込んでいくという、これがきちんとできているかということですね。神に背を向けて神を無視して生きてきた生き方というものを変える、これが悔い改めです。方向転換です。いつでも自己中心から自分の思いのままの生き方から神様の方向にまずは方向転換する、大きな方向転換していく。昨日も一人の方が仕事を終えたままの姿で、夜遅いですけど行っていいですかと訪ねてきてくださいました。この方は最近教会に来始めた方でありますが、胃がんの手術をした、もう危ないかもしれないと言われた、だけども本当にそこからもう一度復活させていただいて生かされている、その時から私のものの見方、考え方が、生き方が少しずつ変わってきたように思う、昨日もそういう話をもう一度この数ヶ月の交わりの中で語り合ったことをそこでおっしゃいました。自分は自分なりに頑張って生きてきたと思っていたけども、実はそうじゃないんだ、大きな方に生かされていることがほんの少しだけ分かってきたように思える、教会に来てよかった、会えてよかったと、そんな内容でありましたけどね。少しずつその人生の中に神様に向かい合う備えができたなと感謝してました、感謝しました。まあ、なんとかイエス様に、ね、結びついてほしいと思うのでありますけどもね。このお方ときちんと向き合う、そのために時間を取り、 神様何時間取りますか。どうでしょうか。自分のためならいくらでも好きなことならば時間取りますよ。だけども神様のために時間を取ることが大切です。ありのままに正直になってこの方の前に出ていく。そしてこの方が提供なさる和解を与えていただく。ロマ書の5章の10節には、もし私たちが敵であった時さえ御子によって、御子の死によって神との和解を受けたとすれば、和解を受けている今なおさらのことなんだと、なおさらのことなんだと、この方の前で本当に命にあふれさせていただくんだと言ってますよね。そのために神様は御子をお使わしくださった。人間の不信と罪、反逆の一切を御子に負わせられ、御子において私たちの不信、不従順、罪、過ちを一切十字架につけて裁いて、御子によって私たちの罪を取り除いて、そして私たちに一方的に和解を宣言し、その和解のもとに立ち返ってくるように招いてらっしゃる。そこに和らぎというものが約束されているんです。神との平和というものが約束されている。罪許され、神の前にそんな資格は全くないんですけれども、正しいものと認められ、イエス様のように認められ、受けられ、立たせられ、良心の清めいただき、大胆に神の前に出ていくことができる。この平和の関係の中で何とも言えない喜びと平和がそこに成立するんですね。皆さん、ここに入ってますか。ここに留まってますか。ここに大切大切立ち返りながら私たちは生きている。神との平和です。人間との不和というものがどんなに私たちの人生にですね、重になって残っていくか、特に私たちの愛すべき大切な方々と関係というものを正さなきゃいけない。もちろん限りもありますよ。相手がいらっしゃることですから。だけど私たちの方ではオープンにし、心を尽くして手を伸べ、平和を述べ伝えていくというのが大切です。いや、それ以上に神様との平和の中、和解の福音が神様によって備えられている。イエス様をわざわざ立ててくださいました。豊かな許しと平和の福音が私たちに提供されている。このお招きに預かって、どうぞ神との和解、そこにある平安も得ていただきたい。またこれを私たちは常に確保していかなければなりません。平安を奪うものがありますから、いくつか申し上げて終わりにいたします。この平安というのはとても大切なことだ。放っといては維持できないということも事実なんです、ね、一つはね、私たちにある疑い不信というものがあるんです。人間の心って非常にアンバランスにできているんです。どんなに 100% 愛情豊かなお母さんに豊かに育てられたとしてもね、私の心の中にですね、疑いの心が殻に残っている。信じますと言ってもどっか信じてないところがあってですね、信じないと言ってもどっかに信じたい心があったりね、こういつもアンバランスで、これは私たちの平均的な人間の心だと言われるんですね。ですからそこに疑いや不信ってものが容易にそこに入ってきやすい。そこに固着してしまいますと、私の心は不審な心、疑いの心に支配されます。そうじゃなくて、私たちは常に信仰に立つ。だから信仰が必要な、信仰に立つ必要な。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。なぜなら神に来るものは神のいますことと、求めるものに神は必ず報いてくださることを信じるはずだからです。どうぞ信仰を持ってください。信仰に立つことです。主よ、信じます。何度も何度も、主よ、信じます。信仰に立ってください。信じるのか信じないのかわからないような自分をそのまま放置してはならないということです。信じなければ私たちは立てないんです。信じて仰いで、何度も信じて仰いで、私たちの生涯は常にこの信仰に立っていくという。トマスのように、意固地な心もあったんじゃないかと思いますけども、置いてきぼりでしたから、自分一人決して 見なければ、この目で見なければ、この指でその穴にイエス様の体を入れてみなければ死んじゃないってですね、意固地になりましたね。こだわってるんですね。そのトマスにもイエス様が現れてくださったでしょう。そして何とも言えない優しい言葉で、トマスよ、あなたは見て信じたのか、信じるものにならないで、信じないものにならないで、信じるものになりなさい。肝心なところで間違ってしまった。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。本当にイエス様の優しさを思いますね。今朝もそうですよ。皆さんに語りかけられている、中途半端、信じてるか信じてないかわからない、そういうことあるんですよ。だから信仰です。信じます。素直にどうぞ、この確かなお方、前の方の前にどうぞ信仰を、ね、告白していただきたいと思います。どっちかわからん、いいえ、そうじゃない、そのあなたは信じます、イエス様信じます。そう申し上げて